フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
はい、どうも。
今日はですね、はい、また本田と2人で、はい、サテライト収録でございます、
そして私、明けましておめでとうございます。
そうですね、
はい。これは今年になって何回
目、2本目です。
2本目ですか。そうですか。
ちょっと ね、ちょっと1本目1人寂しくやったんで今日が、はい、新年のスタートだと思って、
はい、明けましておめでとうございます、はい、本年もよろしくお願いします、
はい、
ということでね、そういうわけで我々はお年始の、あれですね、はい、弾き始め、歌い始め、
はい、
でしたっけ、
はい、
で、名古屋、大阪をやった会でございますね。
は
い、
そうですね。1月5日、大阪、心斎橋、相馬。
大阪、名古屋、そうですね。
そして、6日が、日曜日が、名古屋、エル・フィッツ・オールというね、
はい、
今年は大阪が先になりました
けど、ね、そうですね。
例年、はい、名古屋が最初なんですけども、まあ、ちょっと、ライブハウスの秋日の都合でね、
はい、
大阪、名古屋という工程になってしまいましたが、なんとか、2019年最初のライブを、
はい、
無事というほどではなかったですが、なんとか、
はい、
這いつくばりながら、こなしてまいりまして、東京へ戻る今最中で、中央自動車道の駒ヶ岳パーキングですね。
はい、
中央自動車道を走るにはいい季節になってきました ね、景色が。
ね、山々もね、もう真っ白でございます。
はい、
ここからも見上げるね、これ中央アルプスですか、
宇津木岳ですか。
そうですね、真っ白ですね。
真っ白ですね。
はい、
ここを出発してちょっとするとね、貝駒が、貝じゃねえ、木曽駒ヶ岳のね、千畳敷カールとかも、どうなんでしょうね。真っ白なんでしょうね。
はい、
いいですね。
いいですね。
途中御岳もちょっと見ましたね。
そうですね。
はい、白く、なんか、本当にいい季節になってきましてね。
いいサテライトもね、生命の危機を感じることなく、
はい、
ぬくぬくとできるんで。
そうですよね。
非常にいい季節でございます。
は
い
は
い、
ちょうど今日はなんかすごく天気がいいんで、
そうですね、
はい、今もう日も当たってて、逆に車内ちょっと暑いぐらいですよね。
はい、
ということで、まあ、年始ライブをやってきたんですけど、いかがでしたか。
あれですね、年始、
はい、
歌い始め、弾き始め、その一週間前が、
はい、
弾き納め、歌い納め。
そうなんですよ。
ね、というね、まあ、言ってみれば、こう、ツアーの終わりから、キツアーの終わりから続いて、ライズ、クリスマス、はい、歌い納め、
はい、
のまんまの勢いで来るんで。
そうなんですよ。
何かが変わったかというと、そう変わってないかな。
そうなんですよね。だから、僕らの気分としては、なんかツアーとかやってる最中に年が変わったみたいな。
そういう感じなんですね。
そうね。これね、あんまりね、で、良くないっすよ。
何年やってるんでしょうかね、やっと気づきましたね。まあ、年明けにね、良いお年をって言った後に、また来週っていうギャグは面白いんですけど。
面白いんですけどね、やっぱね。
それ以外に実りがあまりない。
ないです。ですのでね、本田とも話したんですけど、来年はちょっと正月、もうちょっと休もうと。
そうですね。
うん、
で、 一旦区切って、
区切って、
気分も新たにと、
1月中旬下旬から、はい、まあスタートっていう。
多分さ、おそらくこうね、来てくださる皆さんもその方がこういろいろ都合がつきやすいのかなと思って、
だと思います。
いろいろウィンウィンかなと。
来年からそうしましょう。
そうしましょうね。
はい。
まあ、そんなわけで、ね、はい、こなしたっていうのがぴったりでしたけど、
はい。
はい、ねえ、Sさんちょっとね、年末にね。
年末に風邪をひいてしまいました。
珍しいですね。
本当に珍しいですね。
珍しいですね。大概僕の方がもうね、前の年の秋ツアーぐらいから、だんだんこう疲労が溜まってて、で、ライズで風邪ひくっていうのは、もうここ3年ぐらいのパターンだったんですよね。はい、逆に今年は、僕は全然平気なんですけど、
ね。ちょっと僕がやられてしまいましたね。油断したわけじゃないんですけどね。
まあでも、そうですよね。疲れが溜まる時期ですからね。
はい。はい、もうちょっと頑張って直しますんでね。
はい、
はい。じゃあ、お便りの方お願いします。
はい。Sさん、クラゲさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
佐賀県のともみです。
あらま。
昨年は後半が特になんか忙しくて、ラジオも1ヶ月分ぐらいまとめて流してみたり、投稿自体もあんまりしなかったりでしたが、ライブは九州はもちろん、8月の福岡浴衣、
はいはいはい、
突発的に決めた10月渋谷からの初めての単独、
はい、
そして恒例の大阪クリスマスライブと、私の中ではですが、たくさん足を運ぶことができました。本当にありがとうございました。こちらこそです。
ありがとうございます。
今年の目標は、ライブとか全然関係ない普通の旅行をすると決めました。お、いいですね。
うん、
2カ所ほど候補があるので、計画練りです。計画立てるのは楽しいけど、腰が重いので、まずはそこを乗り越えるところから。ライブも変わらず行けるところには全力でついていきたいと思っております。
うん、
今年もまたよろしくお願いします。
はい、
春はきっとアルバムが出るはず。
はい、
まずはそれが一番の楽しみです。
はい、
ということで出るはずではなく出ます。
出ます。
はい、出ますのでね、混ぜてくださいね。もう
一
つね、
はい、
そうですか。普通の旅もね、
うん、
非常にいいと思います。
いいと思いますよ。
なんでね、また遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。こちらはですね、サナさんからいただきました。
はい。
明けましておめでとうございます。あと放送約500回おめでとうございます。
ありがとうございます。
2018年はフェイストゥーエースと出会って、こんなにライブに行ったり、ラジオジャンキーになったりするとは思わなかった。そんなはずじゃなかった。そんな1年でした。それと曲を通してこんなに季節を感じた1年は初めてだったと思います。お二人に出会えて充実した1年を過ごすことができました。ありがとうございました。今年もラジオが楽しみです。歌い納め、弾き納め、最初と最後の曲なんだっけ？曲名がわからないけど懐かしいと気になって調べました。以前のラジオでおっしゃってましたね。クリスマスで叫ぶの人たち、
はい、
そうですの曲を使ったと。
はい、
大工との、マッシュアップすごく良かったです。なんか好きです。きっとクリスマスバージョンも素晴らしいのでしょうね。初めてライブで大好きなガラスの夢を聞けました。私の知ってるガラスの夢はもっとピュアな男の子なんです。ライブで聞いたガラスの夢は高校生くらいの大人になりかかっている男の子、反抗期自分の中に溜まったモヤモヤを、うまく表現できずに不器用にそこら中に、当たり散らしてしまう。お二人がそんな高校生に見えましたよ。本当に本当です。私目が悪いので、激しく失礼ですね。いや、そうじゃなくて目が悪いのは本当ですけど、後ろの方で見てると顔がぼやけてはっきり見えないぐらいですけど、そういうことじゃなくて、エースさんはシュッとしててクールな悪い子、クラゲさんは学ランの中に赤 T 着てやんちゃな感じ一緒に校舎の窓ガラス割ってましたよ昭和すぎる発想でなんかすいません、不良少女と呼ばれてとかの世界です。枕元に立つピアニカ吹いてってありましたね。
ありましたね。
クリスマスでピアニカ吹かずに、
はい、
そしたら夢に出てきたんですよね、
はい、
吹いてくれって、後先考えずに無茶しちゃうクラゲさん、ナイスです。平成最後の年末にエースさんに試練が訪れましたね。風の原因は、サンタさんだったんですか？島地さんのブログで後ろ姿拝見しました。反応がすごかったようですけど、普通にかっこよさそうに見えます。いやいやいやいやいや。 本当はかなりダサくなるはずなのに、エースさんスタイル良いもんだからかっこよく着こなしてしまって、ちゃんとダサくならなかったのではと心配しています。普通にかっこいいのを目指していたらごめんなさい。
いや、目指してないです、目指してないです。
ご心配なく、普通に出せなかったんです。ね、
そうです。
体調に関してです。私は去年まで年に 1,2 回は風邪をひいて高熱を出していたのですが、ヤクルトを毎日飲むようになってから熱が出なくなりました。花粉症もいつもは結構ひどいんですけど、今年は薬をほぼ飲まなくても大丈夫なくらい症状が軽減しました。こういうのって無責任におすすめできないですけど、私はヤクルトのおかげで、正真正銘のバカになったというお話でした。Aさんも早くバカになってくださいということでね。次の日の単独班が心配でライブレポを読みました。いつもより色気を増した声で悔しがるエースさんを想像して胸が熱くなりました。ゆっくり休んでほしいですけど、年末年始もいつもと変わらないペースでライブがあるのですね。クラゲさんもちゃんとお体休めてミックス作業が、無事に終わりますように。
はい、
ということなんですけどもね。そうか、なんかでも乳酸菌とかいいですもんね。
そうですね、うん、
僕もあの飲むヨーグルトあるじゃないですか、
はいはいはい、
R1 とか、ああいうのはもうしょっちゅう飲むようにしてますよ。
そうなんですか、
うん、で、ただ腸内環境を良くするだけじゃなくて、免疫力が高まるんですってね。
なるほどね、
乳酸菌ってね。ほうほうほうほう、そういうのちょっと気をつけて毎日飲んでますけどもね。ありがとうございます。ちょっと飲んでみましょうかね、
はい、
ヤクルトね、ヤクルトスワローズも頑張ってほしいですね。
飲んだ方がいいと思います、ね、
全員飲んだ方がいいと思います、ね、
はい、
ということで今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースで街の日。
街の日は灯る、
引き続き中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。引き続きお便りをねちょっと紹介していこうと思うんですけどもね、
はい、
ちょっと春から縁起のいいお便りが来てますよ。
はい、
Sさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
公立大学の推薦入試で早くも合格しました、清香です。
お
おおー、そうかー、
おめでとう。だってここにお便りとか小学生頃から、
うん、そうですよ
ね、
ランドセルにサインとかしましたもんね。
しましたね、
ひよかちゃん。
それが、
いや
大学生ですか。
はい、おめでとうございます。早いね、
早いね。
よそんちの子は育つの早いよね。今は国公立の大学も、推薦入試があるので学校推薦もらって受験しました。一般試験も受ける予定だったのでセンター試験は受けますが、安心してセンター試験を受けることができます。この2年間ライブもあまり行けず、自分で言うのもあれですが、真面目に受験生をしてきてよかったです。 A さんとクラゲさんは受験での思い出はありますか？いろいろと報告があるのですが、気になるものから紹介します。
はい、
生物部の部員も気になる熊本大学の近くに変わった自動販売機があります。画像を添付します。
ほう、
昆虫の自動販売機です。
来たー来たーおーお
ーですね、いわゆる昆虫食ですね。昆虫食の自動販売機。私は、食べたくはないのですが、お二人が食べてみたいなら買いますよ何気に人気ですぐに売り切れるそうです。コオロギ、ゲンゴロウ、ワームチョコ、どれがお好みですか？
これはもうチョコなんですね。
前に緑虫クッキーはSさんに、生物部で全国大会のお土産で持っていきましたが、美味しかったのでしょうか？いつも変なものばかり持ってきてすいませんってことでね。すごいですよ、ゲンゴロウとかコオロギが、ワンパック1000円で売ってます。
これどういう状況の状態になってるんですかね。
チョコでくるんであるのかな。
一応本物は本物
なんですね。本物は本物ですね。
なるほど。
千円しますね。
千円しますね。
すごいですね。
ゲンゴロウなんていうのは、あのどっかのね、東南アジアでタガメを食うっていう、
はいはいはい、ね、ありますよね。
国があるんで、ゲンゴロウとかはひょっとしたら、でもルックスが、ね、どう見てもあちらの G 系の、
ですよね。
ですよね。
僕はちっちゃい頃、ばあちゃんがよく作ってくれた、イナゴの佃煮とか、ボリボリ食ってましたけどね。
まあ、それこそこの辺長野はね、昆虫食といえば長野ですからね。
ミドリムシはね、あれ、虫って名前ついてますけど、決して虫じゃないですよね。
要は、黒レ、今ね、夕暮れなんちゅう名前でね。
あんな感じですから、別に美味しかったですよ。
あれですよ、 WHO、
はい、
国際保健機構が、はい、昆虫食を推奨してる
という。そうなんですよ、これから食糧難になるに備えてね、
はい、
言ってますけどもね。
どうなんですかね。
まあでもとりあえず
今のうちは、まあ、食えるうちは普通のもん食った方がいい
そうですよ今はいいです。
今は大丈夫ですよね。
とにかく大学ね、
おめでとうございます。
おめでとうございました。
昆虫食はお気遣いなく、気持ちだけでは
い、では答えの方お願いします。
はい、S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。長野の浦島太郎です。どうも。今年の冬は家の近くは雪がなかなか降らなくて、12月なのに20度近くまで気温が上がる日があったりして、なんか不気味と思っていたら、12月中旬に入り、やっと雪らしいものが舞いました。
はい、
家から少し歩くと見晴らしの良い場所があり、浅間山や八ヶ岳、立科山や霧ヶ峰、美しヶ原、北アルプスが見えるのですが、
いいですね、いいですね。
どこも雪をかぶって白くなっています。いいですね。特に北アルプスは家から70キロほど離れて遠いのですが、標高が高い山ばかり なので、天気が良いと帯状にずらっと並んだ稜線が、穂高連峰から白馬山山あたりまで見えて、雪をかぶるこの時期はさらに存在感がアップします。
ですよね。
軽井沢あたりかな。そういえば、北アルプスの槍ヶ岳を見てふと思い出したのですが、お二人はアルプス一万尺っていう歌をご存知ですか？
あ、知ってます
よ。子供の頃は歌いながら手遊びしていた歌なのですが、原曲はアメリカの民謡ヤンキードゥードゥルに歌詞をつけたものらしいのですが、作詞したのが誰かは不明のようです。
あ、古い歌ですからね。
昔白馬に泊まりで出かけた時に、そこのペンションのオーナーがアルプス一万尺って知ってる？あの歌のあの歌詞の小槍、小槍の上ですね、小槍は槍ヶ岳の横にあるんだよ、孫槍もあるんだよとおもむろにギターをかき鳴らして歌ってくれたのですが、長かった、私は2番までしか知らなかったので驚きました。20番ぐらいまでは数えていたのですが
そんなんだ
なかなか終わらなくて、歌詞の内容は山男が恋する人を思う人を思う歌という感じで、歌詞の中にアルプスの山々の名前が出てきました、その時はオーナーが受け狙いで自作した歌詞だと思って半笑いしながら聞いていたのですが、最近になって本当に歌詞が29番まであることを知りました
すげえ。
29番まで作ったなら30番まで作ればいいのにとか、歌詞の中身にいろいろ突っ込み入れたくなるのは置いといて、二人はアルプス1万尺のことをご存知でしたか？
いや、こんな29番まであるとこ知らなかったですね。
さすがに知らないですね。白馬といえば、そのペンションに泊まった翌朝の4時過ぎ頃、まだ夜明け前に友人に、多分いいもの見せられるからと寝ぼけたまま車に乗せられて、どれくらい走ったか覚えていませんが、到着した場所で夜明けを待つこと数分、朝焼けでオレンジに染まっていく北アルプスを間近で見ました。暗闇に薄青く雪をかぶった山々の影が劇的にオレンジ色に変わっていく様に感動し、鳥肌が立ってずっと震えが止まらなかったです。その光景は今でも目に焼き付いています。でも今 その光景を思い出すとなぜかヒストリア、約束の旋律が頭の中で流れてきます。そのせいかこの2曲を続けて聞くと鳥肌が立ってしまうんですよね。なんでだろう、不思議です、っていうことで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな景色ね、我々の曲もね、
いいですね、
ありがとうございます。はい、これね、うん、この白馬のね、うん、あ、その前にね、アルプス自慢着で、ね、知ってますよ、その小槍、
うん、
あの小槍の上でっていうね、うん、山の名前なんですよ、
はい、
いや大槍小槍孫槍って言って、うん、あの昔ね、あの大和渓谷っていう雑誌あるじゃない
ですか、はい、はい、あります、あります、
あそこの編集部がね、うん、実際に小槍の 上で
踊ったの
踊ってみようという企画をやったことがありましてね、大槍、いわゆる槍ヶ岳の頂上は、うん、あのルートがあって、うん、はしごもかかってて、うん、我々一般人でも登れるんですけど、はい、小槍ってのは道がないんですよ、
はあはあ、
だからもう完全にロッククライミングで、うん、クライマーしか行けない、
うん、
わざわざ編集部がですね、クライマーとともにね、うん、フル装備で登って上で あのアルプス踊りを踊るというそういう企画があったんですね。
すごいですね。
すごいでしょ。
危ないっすよね。
結構危ないです。
ね、
危ないけどバカなことやるなって結構受けたんですけどね。
なるほどね。
そう。そしてね、この白馬のね、うん、この素晴らしい朝焼けの景色って、これ多分ね、俺、同じ場所に行ってると思います。
あ、そうですか。
ここはね、うん、あのポイントなんですよ。
うん、
あのね、あの、鬼無里って長野県に、はい、あの、長野川から西に向かっていくと、もう秘境と言われてる、
はい、鬼無里。鬼のない里とか
ね。そうです。で、鬼無里から白馬に抜ける、峠道があるんですけど、うん、国道408号というね、うん、ちょっと細い道なんですけど、うん、そこをね、しばらく走って、うん、白馬側に抜けるところにね、トンネルがあるんですよ、峠、
はい、
でそこがね、峰方峠っていうんですけど、ね、
はい、
そこのトンネルを抜けると一気に目の前に白馬がドーンってほぼ真正面に現れるという、
はい、
もうそこがね、僕大好きで、うん、もう何度も行ってて、うん、ね、やっぱり、ね、夜行くんですよ、
はい、
で満月の時に行くわけですよ。
ああ、
そうするとですね、満月がね沈んでいくんですよ、
はい、
白馬に、
はい、
そしてしばらくするとこのね、うん、朝焼けが見れるっていう。
なるほど。
これはね泣きます。
これは鳥肌もんですね。泣きますね、
はい、ここはね非常にいいとこなんでね、うん、ちょっとハードル高いかな。なんかでも皆さんね、もし機会があったら探して行ってみてください、
う
ん、
そうですね、
素晴らしいとこです。
いいですね。うわー、見てみたいもんだな。いやー、そっかそっか。でも そんな見に行って一発で風邪ひいて、ありがとうございました、はい、さあ、じゃあ最後もう一ついきます。
はい、お願いします。
A さん、倉部さん、こんばんは。
こんばんは。
新潟の純です。
どうもです。
秋葉原のクリスマスライブに参加しました。かっこよすぎてなぜか笑いが止まらない楽しいひとときでした。
ありがとうございます。
一番笑ったのがあの衣装、全身真っ赤って、かつての A さんに通じるところもあるような、でも全然違う。あの写真、次のカレンダーの12月にどうですか？
いや、使いましょう。
個人的な話で恐縮ですが、フェイストゥーエースが好きすぎて、ギターで弾いてみたいと思い練習中です。耳コピーだけでは限界があり、近所のギター教室に行ってみたら、講師の方がフェイストゥーエースの曲を楽譜にしてくれるというので入会してしまいました。好きな曲を持ってきていいと言われたので、弾いてみたいなぁと感覚的に選んだのが、ストリートゲームズ、未来。初心者には難しいかな。一番簡単に弾けそうな曲って、何ですか？クリスマスライブだよ、ストリートゲームズをやってくださったので、腕を振り上げるのも忘れて、エースさんの指の運びを凝視してしまいました。子供がピアノを習っているので、いつかクラゲさんのパートを弾いてもらってセッションできたらと、夢見ています、ってことでね。どうでしょうね、未来、ストリートゲームズ未来。
簡単なの何かな。
簡単なの何でしょうね。
何でしょうね。簡単そうに見えて、なんか、なんか変なことしてる。
変なことしてる、
ね。我々ですからね。
ひねりが好きですからね。
そうですね。何でしょうね。まあでもあれですね、未来とか結構やりやすいかな
と、うん、そうです
ね、うん、しますね、
うん、はい、ちょっといろいろ挑戦してみて、その先生にね、はい、譜面作ってもらってください。リクエストはもっか練習中のこの曲お願いします、はい、ということで今日の2曲目聴いてください。ストリートゲームズ。Defending my survival, losing control, the anger's growing so tight. Between the lights, they're kicking up a row, and out on the street, there are parties all night. Day and night, I'm on
flight and hanging round the town. It seems the world's just a hack and slash game. Being for a week, it's just another round to leave out. Hide and seek, driving it into a corner.
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
ちょうどこの番組が地上波放送なる日は、お年始ライブ東京バージョンですね。
秋葉原、
クラブグッドマンで、やってますけどもね、まあ、それまでにちょっと僕も体調をちゃんと戻して、完璧な状況に近づけるように、頑張りたいと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775 本舗 @yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。はい、それではまたね、今年も、年中ライブを続けていきますし、そして、1月2月は本当にまたミックス作業の大詰めを頑張ってもらって、
はい、春ツアーにはね、
春ツアーに
アルバムを持って、
と発売しようと思ってますんで、はい、楽しみにしていてください。
はい、
それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。